秋学期が春学期と違うのは、秋学期って新入生っていうか、が多くいますよね。そこで混乱も予想されると思うんですが、もう何回かやって慣れてる人もいるかもしれないけれども、新入生対策っていうか、新しく初めてイリノイ大学に来る人に、こう、どう対応して、PCR 検査も受けられるし、その後何かあった時に、こう、隔離っていうか自主隔離だったりできるように、その辺はどういうような配慮をされていたりされてるんですかね。
まあやっぱりそう、新入生はもちろんなんですけど、その2年目の学生っていうのも結構これまではずっとリモートでやってて、初めてキャンパスに来るっていう学生が、
そっ
それ
か。
なりに過半数はいると思うんですよね。だから、新生1学年分プラス、まあ0.5学年、0.6学年分ぐらいの人数っていうのが、今回初めて物理的にキャンパスに来るっていうことになるので、そのあたり、その要は、その新しく来る人たちに対する、広報じゃないですか、リーチアウトっていうのは大学はかなり力を入れてやってるので、まあ、できる限りのことは、まあ、これまでやってきてはいると思うんですけど、でも、おっしゃられたように、やっぱりその混乱というか、まあ、やっぱりその、検査を例えば学部生だったら、そのワクチン受けてない学部生だったら、1日おき、だから日曜に受けたら火曜、木曜っていうふうに受け続けていかなきゃいけないんですけど、まあ、これをそのどういうふうに守らせるかっていうところは、多分、その停学処分がありますよ、みたいな、そういうなんか、まあ、無知の部分もまああっていいと思うんですけど、まあそれ以上に何かしらそのプラスアルファでやっぱり、まあ周知徹底して、その、まあ場合によってはインセンティブつけてとかってことをやらなきゃいけないと思うので、まあそのあたりはやっぱりまだ多分ポリシーとして何かあるっていうよりは、今後のその進展を見ながら、トライアルアンドエラーでやっていくっていう部分もあるのかなと思いますけど。
インセンティブっていうところが、前回のお話にもあったんですけど、例えば州のでワクチン接種を進めるために、どうやって皆さんはエンカレッジするかっていうところで、州によってはなんか宝くじみたいなの出したり、何かが当たるとか、ビールがとか、なんか、日本の感覚から言ったら、それがインセンティブ、なんかもうすごく人の生命に関わることなくて、一方で何かこう違うお祭り騒ぎみたいなことをこうしているように見えてしまうんですけど、大学における今おっしゃったインセンティブっていうのは、例えばどんなことがインセンティブなんですかね。
例えば、これは実際に去年の秋学期に、その要は学生に検査を受けてもらうためにやってたインセンティブとしては、その例えば、検査場にそのフリーフード、フリードリンクを置くとかっていうことですよね。で、検査を受ければ、ご飯を持って帰れるみたいな。
イリノイ大学は昨年秋学期始まる時に、例えばハイブリッドの授業を一応するっていう方針だったんですよね。オンライン授業だけだったらダメだって、まず国から方針で、オンライン授業だけで大学をするっていうんではなくて、一部は対面授業も可能にするっていう方向で行って、でもあまりにも感染がひどくなったので、多くがオンライン授業になって、春学期になった時に、一部少人数とか限られた実験系とか、そういうものを対面にしていたっていうことで、でそれで状況が改善していったので、今回はもう少しこの1年間よりも対面授業を増やすっていうことなのかな、スタート時点として。
そうですね。一応、秋学期は今のところの予定だと、その全体の、そのキャンパス全体の科目の中の85%ぐらいが対面に、完全対面になってます。
すごいですね。それは知らなかった。すごいですね。85%ですか。
そうです。
なるほど。これだけまだ感染が拡大していても。っていう状況の中で、この PCR 検査を徹底して、まずはその現状を検出をしていくっていう、そういうこと。日本では、竜太さん、こういうことをしてないですよね。ここまでやってるようなところとか。
まあ、たびたびそういう話にはなりますけど、まあそうですよね。大学単位でそこまでやってるところは少ないとは思いますけれども、もちろん感染対策とかオンライン授業とかそういったことは完全にやってるところが多いと思いますけど。
その検出をするっていう現状をいかにリアルに把握するかっていうことは、大学とかだけじゃなくて、日本全体で、なんか変なけど、避けてきたことのような気がしますよね。PCR 検査がこの1年ちょっとですごく誰でも受けやすくなったかというと、 日本ではまだそうなってないですよね。リュウタさん、どんな感じでしょうね。
まあそれはそうですね、
うん、
まだ多分、まあ、あの有料の検査とか受ければ受けられるんだと思いますけど、ただまあ無料で受けられる公的な検査っていうのはかなりこう症状とかそういったもので区切ってるってところはあると思いますね、
うん、で、イリノイ大学の場合はそれを今だったらその16日からですか、今からだとこう PCR 検査は必ず受けないといけないし、陽性になった場合は自主隔離をしなければいけないし、でそういうのを徹底させると、その他にはどういうふうに進めていこうとして、まずじゃあ質問していいですか。はい、自主隔離っていうのも難しいところだと思うんですね。陽性になった時にその去年みたいにいろいろ学生寮、学生いろいろ学生がパーティーをするっていうのが去年の8月だったら久しぶりに会ったからいいみたいな感じでパーティーして、そこでクラスターとかがこう感染拡大して、でそういうことがないように徹底的にこうそれは絶対ダメっていうこと の、 方針は出されて、そこでペナルティがつくってことはありましたけど、その自分で陽性になった時にどうやって過ごして隔離するかっていう、それがユニバーシティの方がどういうふうにそれを支えて保護して、あるいは地域のパブリックヘルスディスクリプトとどういうふうにその連携していくかっていう、この辺難しいところだと思うんですが、今回イリノイ大学はそのあたりをどういうふうに去年のことを踏まえてスムースにできるようにしてるんですかね。
そうですね、とりあえずその隔離のところに関して言うと、去年の秋学期以降その方針とやり方っていうのは多分それほど大きく変わってなくて、今年 の、 そのこれから始まる秋学期も、まあ、例えばそのいらないユニオン の、 そのホテルの今の客室っていうのは9月末までその予約は一切取ってなくて、まあ、それは何かっていうと、その万が一例えばその学生の寮とかでその要はルームシェアしているような状態で陽性者が出てしまった場合に、その人をそのいらないユニオン の ホテルの客室で隔離させるためっていうことなんですけど、まあ、そういうふうにその大学としてとりあえずその隔離の場所はちゃんと確保しておく、でそのいらないユニオンのホテルもそうですし、この辺 の、 その一般 の、 その商業のホテルとかでも一部の部屋をその大学ですでに押さえてあって、まあ、万が一そのキャンパス上でその陽性者が出てその隔離場所がないってなった時にそういうところ使えるようにってことは大学としてやってるっていう感じですけど、ただその場所の確保を超えた部分っていうのは多分大学の管轄ではなくて、まあ、それはもう CUPHD そのアーバナシャンペンの保健局に引き継いで残り の、 その管理っていうのはそちらがやるっていうような体制になってるんだと思います。
大学管理している寮で発生した場合に陽性者が、その場合にどういうふうに隔離するかという場所はもうすでにキープされている。
そう
だけど個人でいろいろこう皆さん住んでるわけですから、地域の中にその時にその陽性者が出たからといって学生が大学側がそのどこか住む場所を用意しているわけではないということですね。
そ う、 逆に言うと、そういうことは、はいはい、
うん、でそこから先は大学の寮とか以外のキャンパス の、 大学の管轄下の場所以外で陽性となった場合は、その場合はどういうことが進むんですかね。
もうそれは基本的に自宅で隔離するっていうのがベースとして、それはもうその大学だけじゃなくてそのイリノイ州とかの方針としてそうなってるので、自宅で隔離をして、で一応例えばシャンペーンアーバナの場合にはそのCUPHD その保健局の人たちが、まあ、定期的にその電話をしてその健康状態とかの確認とか、またもしその日用品で必要なものがあればその届けますよっていうことはやってるみたいなんですけど、まあ、ただまあそのぐらいまでで、まあ、万が一例えばその重症化しそうだとかそういうことがあれば、まあ、その CUPHD に言ってその病院を手配してもらうとか、あるいはその自分でエマージェンシールームに行くとか、まあ、そういうことは多分隔離してる側の責任ということになってるんだと思いますけど、うん、
私が初めてイリノイ大学に来たとして、こういう状況で、で、仮にその、アパートに住んでいて、で、大学での検査をして陽性になったっていうことになったら、すごく混乱すると思うんですよね。その、パブリックヘルスディストリクトとどういうふうにこう連絡を取ってとか、そのあたりの、何かあった時に行政側のケアを受ける、それを大学側がどうサポートするとかっていう、その辺の連携は、 あるいは学生としてはどう心得とけばいいんですかね。
だ基本としてはでもまあ、その CUPHD のその保健局が、まあ、その要は隔離の後のその責任というかその所轄だという話にはなってるんですけど、まあ、例えばその大学のそのマッキンリー保健センターとかにはその24時間その連絡のつくナースがいたりとか、あとはそのサービスはその例えば英語が不自由だったらその他の言語との通訳とかもやってくれたりするんで、まあ、その大学のリソース自体はまああるっていう、そのアドバイスとかもちろんしてくれるんですけど、まあ、例えばそのコロナに感染して、まあ、何かその診療行為が必要とかってなった場合には、おそらくその大学ではそれは対応しきれないので、まあ、ただ地元のそのカールとか OSF とかそういうその病院とかを受診するってことは必要になると思うんですけど、まあ、ただその最低限度のその、例えば、まあ、何かその、まあ、悩み事があるとかその質問があるとかその疑問があるっていう時にコンタクトする場所っていうのはその CUPHD 以外にもその大学にもいくつか窓口としては用意されてるっていうような状況ですね。
うん、じゃ陽性になった時にはその時点で CUPHD にもこう連絡が行くシステムになってるんですね。
それはそうですね。例えば大学の検査で、まあ、陽性の結果が出た場合っていうのは最初に大学からその陽性になった本人にまずテキストでその通知が来るらしいんですけど、まあ、その直後にその大学のそのシールドチームからその CUPHD に全て検査データは共有されるっていうことになってるので、まあ、そこでその例えば住所とか電話番号とかもその一緒にCUPHD の方に渡されて、それを使ってその CUPHD の方から電話なり E メールなりでまあ連絡が来るっていうような一応仕組みにはなってるようです。
で、それ後は CUPHD の、サポートの方針とか、状況の報告とかがあって、じゃあ、その時に日本だと濃厚接触者に対する、こう、はいはい、いろいろな、こう、まあ、自主管理だったり、検査だったりがあると思うんですが、イリノイ、アーバナ・シャンペーンの場合は、その濃厚接触者っていうものをどういうふうに、こう、誰が決めて、それに対する、こう、規制みたいなものがどのようになっていくんですか。
濃厚接触者のその追跡っていうのはもうこれも大学の仕事ではなくて CUPHD の仕事なので、その最初におそらくその通知が CUPHD から来た時に多分そのどこをどういうふうにその行動して誰とその交流したっていうようなことを多分全て聞き出されて、で、まあそれをもとにその CUPHD の方でそのコンタクトトレーシングをやるっていうような一応これはベーシックなシステムだと思うんですけど、ただ大学の方でも一応陽性者が例えばその授業のそのクラスの中で陽性者が出たりすると、そのクラス全体のその学生に対して、今すぐ PCR 検査を受けろみたいなことを言ったりっていうシステムもあったりはするので、まあ、これはちょっと濃厚接触者のその追跡とはちょっと違いますけど、まあそういうその、まあ二次的な、まあそういうシステムも大学としては持ってるっていうことは言ってましたね。
うん。で、だからこそ多分タウンホール、達也さんがされているタウンホールが重要になってくると思うんですけど、学校からいろいろ情報が提供されて CUPHD からも情報が提供される。で、例えばタウンホールで質問が出てたのは、じゃあ実際に買い物行くときに軽症だったら どうしたらいいんですかとか、そういう質問が出てましたよね。例えば本当に生活する、陽性になって生活するとしたときに、どういうふうに情報を得て、例えば、デリバリーがあるんですかとかいう、そういう質問がタウンホールの時も出てきたと思うんですが、その辺ほんまに生活大丈夫なんでしょうか、できるんでしょうか、もし一人だとして。
そうですね。だから、これは多分大学の方針として、これは言ってると思うんですけど、とりあえずその陽性になった時にその連絡を取って、例えばその食べ物を持ってきてくれるとか、またそのなんかその何かその外で用事が必要になった時に代わりにやってくれるような人っていうのを少なくとも一人学期の前から決めておけっていうことは、これは学生に常々言ってることで、まあそれがやっぱりその最初のなんていうかライフラインになるところですよね。そのまあ友人でも家族でも誰でもいいと思うんですけど、まあ誰かしら一人、まあ何かあった時に最初のその一番慌ただしい時期を助けてくれる人っていうのを探しておくようにってことは、これは常々言ってることなんで、多分実際そういうふうにやってる、そう、学生さんっていうのは多いんじゃないだろうかというふうに想像はしますけど、でもそれ以上の例えばなんですかね、そのレストランから例えばデリバリーをしてとか、じゃあそのデリバリーしたいんだけど、そのどこでデリバリーできますかとか、そういう情報っていうのは多分その大学がまとめて出してる情報っていうのは多分ないと思うので、 まあ、その一般の例えばなんかそのグラブハブとかなんかそのウーバーイーツとかなんかそういうところに今なってしまうんだと思うんですけど、まあ、そもそもそのどういうプラットフォームを使えばいいかとかっていうのは、やっぱりそれはまあタウンホールもそうですし、まあ、その他のコミュニティでもどこでもいいと思うんですけど、まあ、そういうところでその常にそうなんか情報交換しておくのがまあ重要なのかなっていうふうには。
じゃあ今おっしゃった最初におっしゃったその検出をするで、PCR 検査で陽性陰性であることが検出されたらこう80何パーセントの授業は今対面にこれから対面になるから受けるっていう、そうすると、今はその、PCR 検査で陰性だという証明を入るときになんかカードかなんかでするんですか？
多くの学生はあの携帯にアプリを入れてますね。そのセイファーのアプリっていうのがあって、それをあのダウンロードして、でそれをあの大学のネット ID とパスワードと紐付けるともう自動的にあの例えば検査結果が出たらそれにアップロードされるし、またその最近だとそのワクチンを受けてると検査を受けなくていいってことが今のところなってるので、そのワクチンを受けてそのワクチンの証明書っていうのが大学から認証されると、まあそれがそのアプリの方にも反映されて、でもそれでそのビルディングアクセスが認められてるっていうその証明を表示できるようになるっていうような形です、ね、
そしてそのビルディングはその証明がなければ開かないんですか？
あ、いや一応ですね、その建物のその鍵とはシステム別になってて、でそのアプリをその建物の入り口のとこにいるその担当者の人に見せて、それを見せないと入れないっていうのは規定の仕方をしてますね。
そうすると逆にあのその授業はどういうふうに行われるんですかね。あの陽性者は確実に出るという前提だと思うので、その授業に参加できない人も出てきますよね。
そうですね、だから陽性になるとそのしばらくというのは確かその PCR 検査で陰性が確認されて何日間とかっていうのはその大学の建物に入れないっていうルールになっているので、うん、その期間っていうのはその対面の授業にはまあ出れないっていうことにはなりますよね。でもそのじゃあそれをどういうふうにその、まあ、あの救済するかっていうところは、これはその大学としてそのルールがギチギチに決まってるわけではなくて、その大学としてその言ってるのはその最低限、例えばそのコロナで陽性になったとか、あの濃厚接触者で隔離しなきゃいけないっていう状況が発生した場合に、まあ、それがその成績に対してネガティブなインパクトを与えるっていう状況を作ってはいけないって、これはもうその大学のルールで決められてることなんですけど、じゃあそれをその達成するためにどういう手段を使いますかっていうのは、これはもう多分個々のその教員の判断に任せられてるというところはかなり大きいとは思います。ただまあ一つその事実としてあるのは、その完全対面になっている授業でも今学期はそのかなり多くの授業でそのオンライン要はセクションというのもあのオープンになっているものが多くて、まあそれはどういうことかというと、その要するにコロナでまだそのアメリカに来れてないような学生さんたち向けに、まあそのリアルタイムではないけれども例えばその録画をその提供して授業を取れるようにしましょうとかっていうような試みを大学としてやっているので、まあそういうオプションをその一時的に使うことによって、そういうものをこうなんかあの埋め合わせていくってことはまあできるのかなというふうには思いますけどね、
うん、教員の方もスタッフの方も大変ですね。リアルタイムの対面の授業はするけど、同時にそこに直接参加できない人のための体制も整えておくっていうダブルな体制ですよね。
そうですね、だからダブルの体制なんですけど、でも多分多くの教員はその去年の秋学期 その録画とかが残ってるので、うん、あのそれをまああの使うっていうような形にはなってくるのかなと思いますね。その要するに去年の秋学期に同じ授業をやっていればそれはもう全部 Zoom だったんで、 Zoom の その録画機能でも全部そのビデオが残ってますんで、まあ、それをその要するにオンラインセクションの学生にはそれを提供してっていうようなことをやるっていうのが多分デフォルトの選択肢かなと思いますけど。
あ、なるほど。でもそうか、去年の時にちゃんとしていればそれをいろんな風に応用できるっていう、
そういうことですよね。そうです、去年の秋学期の段階でそういうことはちゃんと想定してちゃんと録画も撮っとくべきだし、その授業のクオリティも上げろってことは、これはもうなんかあの学期が始まる前からずっと教員には言われてたことなんで、多分大多数の教員は多分そういう気持ちでやってると思うので、まあ、それを活用するっていう感じだと思いますけど、うん、
教員の方へのそういう授業の作り方とかのサポートもイリノイ大学の場合は割と徹底してあるんですよね。
そうですね、去年の秋学期の前とかはもうその夏休み中ずっとその教員向けの そのオンラインの授業どうやるかみたいな、そのアカデミーみたいなことをずっとやってて、 で、まあ、それをその教員向けにそのオンラインの、その録画で公開したりもしてるんで、かなりその辺は徹底してやっていたようにという印象もあるんですけど、
達也さん自身は変わられましたか、この1年半ぐらいで。授業の方法とかだいぶスキルアップできたとか、あの発想が変わったとか、あのコミュニケーションの仕方が変わったとか。
あの僕が持ってる授業っていうのは、結構もともとそのパンデミック前からもうそのスライド使って、うん、まあ、あのもちろん対面でやるんですけど、まあ、スライド使ってやって、でなんか結構そのソフトウェアのなんかそのなんですか、ハンズオントレーニングみたいなこともやったりしてたんで、なんかその辺のその基礎的なところっていうのはもうあのオンラインに完全に移行してもあんまり変わんなくて、もちろんその対面で授業できないんで、そのなんか学生がちゃんと聞いてるかとか、なんかその学生の集中力がどんな感じかみたいなことをこうなんか肌で感じることはちょっとできなくなったっていうのもちょっとあるんですけど、まあ、そこはだからなんか意図的にちょっとこうクイズの回数増やしたりとかして、まあ、それでこううまくフィードバックが回るようにっていう工夫はしてますけど、でも多分根本的なところはあんまり変わってないんじゃないかっていう気も。
うん、